YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、4月27日火曜日、第314回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、池花雪舟流次期家元、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、久しぶりに今日は何の日ということで、申し上げますとね、本日4月27日というのはですね、ギリシャの哲学者ソクラテスがですね、時の権力者から死刑宣告を受け、獄中で服毒死した日でありですね、彼の妻が悪妻として有名であるところから、悪妻の日にしてですね、哲学の日ということだそうなんですけどね。まあそれにしても、哲学とは人間の最高の学問と称される中でね、なんと、悪妻の日がですね、これと同日の記念日であるところに、なんとも人間の、いや、男性固有のですね、苦悩と葛藤の過去と歴史を垣間見ないではいられないといったですね、そんな極めて凡夫にして、非哲学的な、さままごとキーボードと、そしてこちらと言いますと、相変わらずですね、ポリフェノールと氷川きよし君をこよなく愛しながら、果たして将来は、悪妻、良妻のどちらの道を歩まれるのか、そんな学芸風第4週目女性サブパーソナリティではこちら。
はい、森下明美です。
さあ、そんなですね、悪妻、良妻、まあ大体まあ道は知れてるというかですね、そんなこともないか。まあまあまあ、これなんて言われてわかんないですからね、そこはね。どうしちゃってね。
清さんが私にプロポーズしてくれる日を待って。
ああ、なるほど、なるほど。その、やっぱりこう、男性によって、こう、女は変わっていくみたいな向きもあったりとかってことなんでしょうか。
男性ってか、清さんしか決めてないので。
やかましいわ。あ、そうなんですか。まあまあ、それはどうぞご勝手にやっていただきたい限りなんですけども、あ、それにつけても、久しぶりのご登場という形になりますけど、森下さん的にはここまでの印象や近況を伺ってもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、ポリフェノール森下明美というね、私の名前をつけていただきまして、ありがとうございます。うんうん、実は花粉症対策のためにポリフェノールを
いいんだってね
やってたんですけども、おうおう、多分皆様ちょうどポリフェノールをね、うん、体に入れなきゃいけないって頑張ってる時だと思うんですよ。
入れすぎという話もあるよね。
入れすぎ
という
話
も入れすぎになっちゃって、ね、いろんなところね、
あれですけども、それでたまたま、はい、なんでね、ポリフェノール森下明美なのって言われるのが結構尺になってきたので、
尺になっちゃった。こんなっ
ていいと思う。勉強してまいりました。
なるほど。
はい。
あ、それは結構ですね。はい。アカデミックに。
そう、ワインのね、会っていうのがありまして。
おー、なるほど。
こんな風な、ぶどうを使ってるんですよ、お勉強してきて、この味は、どのワインかっていうテストまで行ってきました。
おー、すごいじゃないですか。
はい。
おー、ほーほーほー。
ちょっとね、少しは上達してるんじゃないかなと思うんですけども、次回会った時には、このワインが私好きですと言えるようになりたいですね。
いいですね。いっそのことソムリエとかいかがですか、
は
い、
うーん。
そこまでのあれではない。
どうでしょうね。
ただ飲めりゃいいんじゃないか。結果的に飲めりゃいいんじゃないか。
いやでも必ずしも高いワインが美味しいものでないということが、これを目隠し状態で飲んでたので、
それはまああるかもしれませんね。でもね、相対にね、やっぱりワインは体にいいと思うし、
はい、
まあ、それ、過分にね、過度になってはいけませんけども、
はい、
私なんかは本当に最近ちょっと体をね、ちょっと やっちゃってから、
はい、
やっぱり体に優しいなと思える部分もあって、
はい、
そういった部分ではね、ワインはよろしいんじゃないですか。
ね、
本当にいいと思いますよ。美味しいに違いないですし。
そう、私、森下明美とワインが飲みたいと思ったの、声かけていただければ。
そんなコーナーいつできたんだ。初めて聞くんだけど。
行きますので、よろしくお願いします。
それにしても今日また、たまたまね、ワインにちなんだっていうかですね、
はい、
今、もちろんそのワインに限らずなんですけども、フランス人のですね、ご主人をお持ちのですね、インターナショナルにご活躍の、
はい、
まあ、モデルさんね、はい、そういった方を森下さんご紹介いただくという形なんですけども、はい、ワインなんかもうすでにそういった形で、今日のゲストの方なんかとご一緒に、
はい、いただいたりとか。ワインメインではないですけども、うん、よくね、 飲み会では、
あ、そうですか、
はい、顔を合わせていただきまして、
いいですね、まあ、本当そういった部分でね、はい、まあ、ワインに限らずそういったインターナショナルな、ね、お話伺えるんじゃないかと思いますし、まあ、そういうスペシャルな、ね、はい、ワイン情報なんかもし終わりのようでしたら伺いたいところでございますけど、何しろ今日はもうインターナショナルにですね、インターナショナルどころじゃなくてもそういう美人コンテストっていうんですか、なんていうの、
本当ですよ、うんうん、もう私なんか手の届くような人ではない人とさっきお写真撮っちゃって、ね、いいのかなと思っちゃいましたけども、はいはい、これはまあ後日内緒ということで、うん、
なるほどなるほど、
冒頭から言わない方が、
そうだね、まあ、はい、リスナーの皆さんにはね、その辺どうぞお楽しみいただくというふうなことでですね、まあ、そんなことで、じゃあ楽譜的に本当に、素晴らしくもまばゆいばかりの美しいゲストの方をお待ちかねということでですね、早速じゃあ元気よく番組の方を始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
森下明美の
楽大、はい、FM で本日も始まりましたね、学大風でございますけども、まあまあ世間的にはね、早い、気の早いところではゴールデンウィークみたいなことを申し上げている向きもあるかと思うんですけども、
はい、
どうなんですか、森下さん的にはそれこそそういった部分でのどっかお出かけになるとかイベントですとか体調等々とか、は
い、近々でお知らせしたい情報ありますので、
はいはい、なるほど、早速言っておきますか、
はい、うん、毎度恒例の JT の拾えば街が好きになるネタ、うん、司会担当させていただいておりますが、ほうほう、今回4月の29日に荒川祭りでさせていただくことは決定しました。
何祭り？
荒川祭り。
荒川祭り、また渋いとこ行くね。
はい、
お、
荒川区って結構思い出深いとこなんですよ。
なるほど、
はい、うんうん、初めて子供ショーのデビューしたところも荒川区だったりとかして、
おーおーお
ー、はい、お、荒川遊園地なんかでやりましたね昔
なるほどね、
笑わないでください。
いやいや、今日はいきなりほらそういうインターナショナルのところがぐーっとこの短
い
ところに来ちゃったんで、
うん、
なんかすごい番組だなと思って
、はい、でもこのお仕事自体は本当に長くさせていただいてます
し、うん、はいはい、
こうやっぱりこうみんなでねお掃除をしましょうっていう、
なるほど、ね、あ、いいやね、そういうのはね
本当に、うん、自分自身も本当気持ちよくお仕事できますね、
うん、
で誰でも参加できますので、
はいはい、
はい、
なるほどね、
お金を取るわけでもなく、
なるほど、
ね、うん、1歳とかの子供でも参加できます、
うん、とりあえずじゃあもう一度正確に、日時だとか、
はい、
うん、
4月の29日、
うん、
荒川祭りです、
ほう、
はい、10時から16時までの間やってますので、
うんうん、
ね、よかったら来て
みてください、うん、はい、あと JT の方もやっておいてたけど、
はい、
本当になんかこう拾ったり集めたりっていうのイベントよく参加するね
なんです
か、いやいや、でも結構なことですよ、それはやっぱり環境とかエコですからね、
そうですね、
うん、お金もかかんないし、はい、でやっぱり人に喜ばれることですからね、はい、結構なことだと思います、自分のところ拾われてかないように気をつけて、ね、
いやでも皆さんをねお呼びできるお知らせできるイベントって数少ないじゃないですか、
なるほど、
やっぱお仕事あっても言えない仕事も
あるので、あ、それはそうだ、それはそうだ、
そうするとこれはみんな来ていただいて OK、
そうだね、本当にもう一人でも多くの皆さんにね、はい、集まっていただいたらよろしいんじゃないかと思いますのでね、
はい、来てください、
わかりました、はい、そんなこんなでね、森下さんの緊急があったところでですね、早速本日はですねゲストのももしかりのことって、本日の書き込んでメールの紹介あたりからお送りしてもらいましょうかね、さんま先生、坂本拓丸さんからいただいています、検査結果はいかがだったでしょうか、樋口さんや岡部さんも交えてのミーティングにはぜひ参加させていただきたいです、豆腐もさることながら川島コンテストの結果も気になるところです、今日は中目黒スクエアで15分間でありますがロビーコンサートで知り合いのジャズピアニストと参戦していきます、本日は頑張っていきたいと思いますというふうなことでですね、これ坂本拓丸さんというのはミモザのバイオリニストの、はい、坂本隆さんには違いないんですけどね、
はい、
覚えてます、
はい、はい、覚えてます、
覚えてんのね一応、
はい、
どういう方、
キーボーのためにって一生懸命尽くしているおとなしそうな方でした、
はい、おとなしそうな、
はい、
一応バイオリニストですからね、
はい、
バイオリン弾いてたのは覚えてます、記憶にあります、
はい、記憶にあります、
はい、はいはい、そこそこ結構盛り上がったりしたからね
、はい、
記事なんかね、はいはいはい、で、まあ、彼がですねいろんな部分で私のことをちょっとまあ手伝ってくれてて、そのオリジナルのその豆腐ソングだとかね、
はい、
あとまあそういう仙台の夜みたいな曲を演奏してくれたりしながらですね、
はい、
まあ、私もこう見てももうこれで、音楽的にはね、50になって51になって って、はい、いろいろとキャリア的にも20年から30年やってるんですけど、まあメジャーデビューしてるからまだね、7、8年には違いないんですが、その中で相変わらずそういうコンテストだとか、オーディションみたいなこともやっぱり、その日常の中でやっていかなきゃいけない部分だなっていうんで、そういうこう、コンテストにこう応募したりする作業もやってるわけですよ。
あ、はい。
で、それがその豆腐ソングだったりとか、はい、さっきのその仙台の夜みたいなことだったりとか、はい、で、その他にここにある川島コンテストっていうのは、ミュージシャンの川島英吾さんが、
はい、
関西の方で中心にそういう、こう、彼の功績っていうか、あれを称えてですね、
はい、
そういうものをこう募集する、またそういう人たちをこう励ますみたいなものだとか、彼ほら早く救世されたじゃないですか、はい、そんなことでコンテストや、まあ、オーディションなんかがありまして、そこにもちょっとこう出品させていただくような向きのバラードがあってね、これ豆腐ソングじゃないですけどね、
まあ、
それに今彼がバイオリンをお手伝いしてくださったと、
はいは
い、いうふうなことで、そこのコンテストの結果も気になるところですと、
はい、
いうような内容を書きくださってて、ご自身でもその中目黒のスクエアの方でね、ロビーコンサートなんかで頑張っておいたというふうな部分なんですよね、
はい、
だからまたその今日のゲストつながりで、まあ、これは後ほど詳しく伺うんですけども、いや、そういう部分ではその美人コンテストという部分でね、
はい、
このコンテストはオーディションという部分ではもうそれはもう言ってしまえばパイオニアじゃないですか、
はい、
もう最高峰と言ってもいいコンテストがオーディションに出て、それでもう輝かしい成績を収められているわけですから、そういった部分でのなんか興味とか関心というのはね、ある種尽きない部分があるんで、はい、その辺 もうじっくりと伺っていきたいなと。
早く出てきてと言わんばかり。
いやいや、それはもちろんそうですよ。もう、はい、私が水着になりたいぐらいのもんで。
はい、
あ、これ発言やめようぐらいの。出づらくなっちゃったり、はい、私帰ろうかしらって帰られちゃって困っちゃうんで、はい、まあ、この辺にしておきますけども、はい、まあ、いずれにしてもね、でも本当興味あるじゃないですか。そういうオーディションとかコンテストね。はい、だってめったにそういうのにね、僕らでもほら、ライブのそういう部分で、武道館とか、
はい、
まあ、私は行ったことないですけど、友達とかのが参加してるの見に行くと自分がハラハラドキドキしたりとかね、
はい、
そういうことあるし、あなただってお友達のほら、まあ、これちょっとおかけしますけど、イケメンの、ダンスチームの、ね、はい、スクリーンさんとか、はい、ああいうのコンテスト出たりとか、なんか母親になったような気持ちだったりとか、
でも友達がね、ヒット飛ばしてくれると、うん、なんかすごい嬉しいですね。
あ、そこは誉れになるからね。
はい、うん、あ、なんか頑張ってるじゃんみたいな。
あそこはいいってことだよね。
はい、
うん、だから出る方とこう、また応援する方のね、気持ちのそういった部分でのお話みたいなものね、はい、伺えたらありがたいかなと思ったりしてるんですけどね。
はい、
今、坂本さん的にはそんな風でね、今なくその、多分5月の初旬ぐらいあると思うんでね、まあ、多分ダメだと思うんですけど、一応まあ、結果的にはね、まあ、参加することがいいやろってこともございますんで、はい、とりあえずはね、その辺はしばらく結果の方をお待ちいただきたいと思いますけどね。はい、続いて、
はい、昨日はありがとうございました、
はい、
前田ゆかりさん、
はいはい、
もっと時間があればよかったのですが、私も今はバタバタしており、
うん、
来月には落ち着いているかと思います、
うん、
アメブロのサイトに、覗きに行きましたが、私たちは書き込めないんですよね、
うん、
これからどんどん忙しくなると思いますが、よろしくお願いいたします、
はいはい、まあ、これはね、第3週目サブパーソナリティの前田ゆかりさん、
はい、
この前7周年の学芸風お食事会&ミーティングでご一緒しましたけども、
はい、今度遊ぶ予定なんですけどね。
あ、覚えてらっしゃる、
はい、
そんな話ばっかりだ。あ、そうなんだ、
はい、
あ、そうなんですか、はい、彼女はまあシンガーとね、アクトレスやっておいでだというふうな形で頑張っておいでなんですけども、はい、まあ、要するにそのこの前のミーティングでお話があったように、学 F ブログを、
はい、
この度まあ立ち上げようというふうな形でね、はい、まあ、基本的には第一週目担当の黒羽さんと戸村さんと、まあ、古藤さんにお願いして、はい、まあ、管理運営をしていただくということなんですけども、それぞれ皆さんにもそういうブログを、例えばまあ森下さんの今日の放送だったら、今日の放送の、まあ、編集後期みたいなことでね、それを、学 F ブログに書き込んでいただくと。
いや、だからそれは前からやろうって言ってるじゃないですか。
だからそうなんです。だけど今のところね、だからそれが、ちょっとまだ、まなんていうの、もう一応準備はできてるんだけど、
はい、
確実なところで運営できるまでには至ってないんで、前田さん的には私たちはまだできないんですよねっていうふうなことで、まあ、書き込みをいただいたわけなんですけども、
はい、
もう本当に近々にそうなってきますんで、
はい、
だから森下さんの方ではそういう形でご準備いただくとか、
はい、
まあ、今日のこうゲストの方のね、お話だとか、
はい、
そういった内容をこう、なんていうんですか、貯めておいていただくみたいなことでね、はい、お願いできればと思いますのでね、リスナーの皆さんにも今しばらくですね、お待ちになっていただければというふうに思いますよ。
はい。
はい、続きまして、ちょっと硬いところの話になりますけども、経済界、支店 真の政治指導はという形でいただいておりますのがですね、衆議院議員海田万里事務局さんね、このところの経済状況として基本は外需の拡大が中心ですが、しかし内需でもその柱として住宅版エコポイントの積極的な利用、家電エコポイントと自動車のエコ減税などあって、景気は昨年1月から3月をそこに確実に回復傾向をたどっています。そして今後の経済界視点にして、真の政治指導の改正のポイントは、1番、政府特別補佐人から内閣法制局長官を削ること。2番、政府参考人制度を廃止することです。もともと選挙によって選ばれた政治家ではない、一行政官に任せておくことがおかしいと思わない感覚が不思議です。しかし私たちは内閣法制局をなくそうとは考えておりません。総理をはじめ閣僚は委員会で、憲法解釈などの質問が出ることが予想されれば、事前に法制局長官から意見を聞き、その意見をこれはなんだ、寸尺でいいのかな、答えを閣僚が責任を持って自分の言葉で国会答弁をすればいいのです。また国会には公務員の不正などをチェックする行政監視の機能もあります。まず国会の審議から官僚答弁をなくし、政治家同士の責任あるやり取りを実現させることが外改革の第一歩であると私は考えますということなんですけどね、はい、さあ政治記者の森下さん的にいかがでしょう。
そうですね、
政治記者だったんだ。
政治記者なんですか私の。本当にでも今ごたごたしてますよね。
ごたごたしているからね、まあ、まず普天間の問題からね、始まって、まあ、お金の問題とか ね、いろいろありますよ。
本当にどうなるのかな、うん、どうなるのかな
と。でも期待している方ではあるんですか、それとももうやっぱりあのダメなでもさっさとその新党でも何でもあれするとか大連立だとかそんな風にして、変わっていけばいいなと思っておいでだったりするんでしょうか。
なんか本当に私は大きなことを動かす力はないので、うんうん、私なんかでも
できること
はないかなっていうような、
なるほど、
う
ん、
ことが欲しいなと思いますね。
あ、それはねいい方法ありますよ。
何ですか。
この学F放送でどんどんそれ発言するとか盛り上げていく。これ大事なことですよ。でもこれはそういった部分で言うと、
じゃあ、楓さん、次回のウグイス、うん、私を使ってくださいと。
何でも自分にフィードバックさせるタイプだね、あんた。ね、いい性格してないから。
はい。
なるほど。はいはい。まあでも大事なことだと思いますよ。そういうふうにして、いろんな部分でそういう小さいことがコツコツとっていう部分もあるし、直接そういうふうにして、ウグイス上でも何でも政治に関与するとかいうことはあるでしょうし、大体そういう経験が終わりだったんじゃなかったっけ。
まあ、ウグイス何回かさせていただいて、
ね。だよね。ウグイスだよね。
はい、
ウグイスウグイス。
私ができることって政治に関わってできることって本当ウグイスぐらいしかないかと思うんですよ。
あ、
なるほど
ね。あ、そういう海田さんの四谷の ね、あの集会に行ってプラカード持って応援したもんな、はい、ゴーゴー海田さんみたいなことでね、はい、やりましたやりました。だから覚えてますよ多分。
そうですかね、海
田さんも。だからまた一緒に行きましょう。今なんかこれコミュニティじゃなくて何だろうな、いろいろとそういった部分で、市民レベルでの、はい、そういう市民集会みたいなことで、やっておいでだったりしますんで、また機会があったら行きましょう、
はい、ね、本当に、
はい、リスナーの皆さんも相変わらずそんな風でね、まあ民主党大変な部分もあると思いますけどもね、頑張ってには違いないと思いますんで、支えられる部分とかね、応援していける部分はもう現政権に対しては皆さんが選んだ部分っていうのは間違いないことだと思うんで、だから政権交代したわけなんでね、何が何でも無限にどうのっていうんじゃなくてね、応援できる部分は応援していけたらいいなというふうに思ってはいるんですけどね、特に私はどこに肩入れってことはないですけどね、まあ、いい政治をしていただければ皆さんの生活が良くなるということには違いないと思っておりますね。最後になります。キアラピュアフーズっていうのかしらね、そのウェブが開設、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さん、 DDR がブランディングをお手伝いさせていただいている、この DDR っていうのは多分安藤さんがやっておいでの会社なり組織だと思うんですけどもね、そちらがお手伝いさせていただいているオーガニック先進国オーストラリアにおける大手、オーストラリアってあれなんですかね、オーガニックのその先進国なんですかね、まあ後でその辺も直近のゲストの方がね、はい、インターナショナルということで伺ってみたいところではありますけども、そちらの大手の、有機穀物専門ミラーかっこ製粉会社かっこ閉じるキュアラピュアーズキュピュアフーズ、うん、国内総代理店株式会社関西 KANSEIのホームページが開設されました、大手セレクトショップ輸入品と取扱店カフェ飲食店などで、順次販売が開始されており、取扱店が増えております、主力商品のパンケーキミックス、 など、ぜひ一度手に取ってみてください。詳しい情報はホームページにて。パンケーキミックスってなんだ？
パンケーキミックスってホットケーキの、
ホットケーキの
ミックスの、多分元だと思うんですけど。
うん、ああ、なるほどね。まあだから、いろいろ今ほんとすんじゃ、わしらもこれ、すごい人気で並んでる、食料品店だとか、何ユニクロぐらいだったらもちろんわかりますけど、海外からそれこそフランスだとか、すごい有名な、子供服、チャイルド、なんとかっていうの、そういうのが来てみたりとか、はい、食品会社もどんどん入ってきたりしてるんだけど、全然わかんないよね、それね。
もう、いやでも、
だいたいサミットとか東京で買い物してるからね、あとマルショーだとかね、いや、一番間違いないんで。今あるわけでしょ、結構いろんなこういうフード関係の、オーガニックのほら、オーストラリアがどうしたとか。
でもオーガニックの先進国、オーストラリアってオーストラリアだったんだっていうのは初めて知りました。
ああ、そうですか。でも、まあ、何しろ、はい、外資系のね、そういう食、その、昔は本当そういう意味じゃ、なんだろう、僕らの時代はね、洋服だとダーボンだとか、
は
い、その、自動車だったら、イタリアの、コルベットがどうしたこうしたとか、はい、なんかそういう、まあ、ドイツだとベンツだとか、要するにその海外のものはこれみたいなのがあったけど、本当にこう全然全く聞いたことないようなね、はい、のがこうどんどんこう市場に出回ってるっていうか出てきてるんでね、まあまあ注目したい向きではあるんですけども、でもやっぱ好きな人はどんどんこういうところでやっぱり買い物行かれたりとか、今日のゲストの方じゃないけど海外で例えば、お手軽なところだと ABC マートだとか、
あ、はい、
ね、ああいうところで買い物してる方は逆輸入じゃないけど日本に帰ってきて ABC マートがあると、あ、 ABC だ買おうみたいなことにはなるんだろうしね、きっとね。
でもそこ詳しく言うと、マニアの方は、海外の ABC マートで買ったものはちょっと違うとかあるんです
よ、そうかね、
はい、
おうほうほう、
で日本で買うと、同じように見せときながらここが違う、
あ、それはあるかもしれないね、
はい、よくナイキのシューズとかね、今、ね、
そうなんだ、はい、それもやっぱり、まあ、うまく見分けられたりとか嗅ぎ分けられるような力も消費者としては、まあ、身につけておかなきゃいけない部分には違いないと思いますけどね、
はい、
はい、まあそんなこんなでね、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーアンドリューさん、この方は名古屋のね、大分だとか共和の方の人なんで、多分ね、あなたと今日のゲストの方が、出会いがあった愛知万博なんかにもね、絡んでる人だと思うんで、ま
あ、
彼らなんかも本当に交えて、そういうお話がね、まあ、できるような機会があればいいと思うんですけども、何分、まあ、彼も忙しかったりとかね、あっちこっち、またその拠点が名古屋なんでね、はい、そう、安直に行かないと思うんですけども、頑張っておいでの方、たくさんおいでなんでね、皆さんの、まあ、興味と関心がありましたら、どうぞウェブの方を覗いていただければと思いますね。さあ、そんなこんなで本日の1曲目になりますけども、森田さんのね、担当放送ということで、今日はですね、森田さんにゆかりの深いアーティストのナンバーからご紹介してまいりたいと思いますけども、こちらはもう何と申しましても、1000人。
はい。
学園FMも、
はい、
ゲストを来ていただいた、はい、森下明美の好物。
好物
イケメン。
イケメンです。
ダンスユニット。
はい。
名前は
スクリーン。
ああ。どうしますか、彼ら。
ねえ、
うん。
その後ちょっとあんまり連絡をすごい取ってるわけじゃないので。
あ、そうなの。
はい。お互いにね、すごいブログとかそういうものを見ながら。
連絡取ってない。取ってない。
メールをやり取りはしてますけども
、
お互いの情報を流す程度で。
あ、そうなの。
はい。
嫌われてるんじゃないのね。
ど
いや、そうじゃないけど。やっぱり、お姉さまからのアプローチはさ、若者たちはちょっとこう、逆にちょっと怖いっていうか、食べられちゃうじゃ
ん。だって、でも、あんまりなんかアクセスしすぎても、現役大学生とかがいるわけだから、どうかなってちょっと思っちゃいますよね。
その辺はちょっとあなたの方が遠慮があったりするわけ。
はい。
あ、そうか。でも、本当かっこよかったからね、彼らね。
本当にイケメンでしたよね。
ね、またぜひ、参加していただきたいなというふうに思いますけどね。はい、そんな彼らのナンバーで一曲聴いていただきまして、その後にお待ちかねね、ゲストの方ご紹介してまいりますんでね。それでは、とりあえず今日の、本日は森下さんのゆかりのある方のナンバーから、スクリーンのナンバーでね、聴いていきましょう。花鳥風月。
日々を送るマイナスな明日暗がり照らすあいつのいるナイフ、臆病な自分癒した自然が元気与えてくれた、願いは届かず言葉かりだから、 ュアスプレイ結果求めた限界はだから今を見つめて限界を待った自分をなくさぬための道のり照らしてくれる月だけが僕の望み胸焦がすような I won't get it baby
ましたね、スクリーンさんのナンバーで聞いていただきましたけどもね。さあ、そんなこんなで本日のですね、学大 FM スペシャルゲストお待ちかねでございました。リスナーの方にはね、早速ですけども呼び込まさせていただきたいと思いますよ。ミスユニバース日本代表選出大会出場経験者にして現在、ライフスタイルアドバイザーアンドモデルとして、大活躍でございます、北川舞子さんです。ようこそ。
こんにちは。
はい、北川さんでございますけども、本当にようこそおいでいただきましてありがとうございました。まあ、はい、何からどう申し上げていいんでしょうね。森下明美さんは、
はい、
学英夫的にはそうなんですね、まあ確かにすごくこう貢献してくれて、まあ頑張ってくれてるには違いないんですけども、
はい、
こう正の要素と負の要素といろいろありまして、時折こう負の要素をこうポトンポトンと落としていく中で、はい、こう、まあ、こういう表現はどうかは分かりませんけど、本当にこう大量というか大魚を釣り上げることがあるんで、そういった部分ではまだですが、あの学友としては本当に希少性のあるですね、敏腕と言いましょうか、あのありがたいキャラクターには違いないんですけど、今日はまたリスナーの皆さん、もう大量と言いましょうかですね、大魚と言いましょうか、もうスーパーな、ね、ゲストを釣り上げていただいて、森下明美にぜひ皆さんからですね、日頃の森下明美じゃない森下を、賛辞していただければなというふうに思いますけども。
日頃の森下明美じゃない森下どうなんですか、私は誰みたいな
いやいや、もうそれぐらい、もう、こちらのお店のね、マスターなんかも、私も含めても、これは男性陣は大喜びといったところでね、そんな美しい、なんとも、本当に美しい方をご紹介いただくという形でですね、ありがたい限りでございますけども、北川麻衣子さん、なんと申しましても、ミスユニバースということでございますけど、もともとの二人のお付き合いっていうのがね、ちょっと接点がなかなか見えにくい部分でございますんで、その辺はまずは森下さんの方からご紹介いただければと思うんですけど。
もともと2人とも名古屋で行われました、愛知万博でアテンダントをしてました、
はいはい、
でも実際にあのパビリオンで派遣はしてたんですけども、私の方は、はいはい、でもお互い接点はそこではなかったんですよ、で終わってから東京に戻ってきて、そしたら東京でその愛知万博で楽しんだ仲間たちの会があるよってことで呼ばれて飲み会に行くようになったんですよ、でたくさんの方がもう本当に会場では会わなかったけども、万博で働いてたっていうことをきっかけに飲み会サークルがあって、
ね、
その中の中で知り合ってという状態ですね。
そうかそうか、なるほどね、はい、だから本当にそういう意味じゃ名古屋って、まあ、聞くところによるとお二人と も江戸っ子だから、はい、全然名古屋と接点ないんだけど、たまたまそういうお二方が名古屋で知り合って、また東京でこういうね信仰を厚くするみたいなことで、未だに ね、
はい、
だからそういった部分で言うと、後でまたそれ伺いますけど、
はい、
ご主人がまあそういう、ね、日本の方じゃないフランス人の方だって伺ってるんですけども、
はい、
そういうご縁に関しても本当に縁っていうのは分からないしね、どこでどういう
本当ですよ ね、
ご縁があるか分からないからっていう部分でね、
は
い、
本当に羨ましい限りです
よ、もうね、やっぱりそれはもう本当にスタジオこの放送が始まる前にそんなお話してましたけど、はい、昔、なんだっけな、レーベルハウスかなんかの CM で、こんにちは白鳥なんとかです、私もう生まれて綺麗に生まれてるから人生の半分の幸せは手にしてるから大丈夫よお父さんみたいなそんな CM がありましたけどもっとそういった部分ではね、生まれてもうこの方ずっとお幸せでおいで だとは思いますけども、そんな北川さんには違いなんですが、ただ海外経験とかがね終わりだってこと で、ね、そういったご苦労はやっぱりそれなりにまた終わりだったりとか、
はい、
まあそのコンテストにしても先ほどねちらっとその書き込んでメールのところで申し上げましたけど、はい、そう、言っても相談直のもんでもないと思うんで、
はい、
やっぱそれなりのね、まあそれはもうお綺麗だということで、幸せを享受しておいでには違いないと思うんですが、それ以外のご苦労っていうのは多分に終わりだと思うんで、まあそんなお話もお伺いできればと思いますけども、
はい、
現在はタレント、ね、モデル、
はい、
モデルで、その、ライフスタイルアドバイザー的な。
そうですね。と、いうのも、まあ、今はミス・ユニバース・ジャパンのファイナリストのスピーチを、教えたりですとか、あと、まあ、ディレクターのイネス・リグロンが出演するテレビなんかに必要であれば通訳として一緒についていったりもしているので、
もうやっぱり英語ですね、
そうですね、はい、彼女はフランス人なんですけど、
なるほどなるほど、
でも英語なので、
はいはいはい、まあ、カナダの、ね、留学経験が終わりだということで、はい、もう英語が堪能には違いないと思うんですけども、はい、ということは要するにご自身でそのミスユニバースにご参加された経験を生かしながら、後発を育てるみたいな、
は
い、そういった活動もやっておいでだったりとか、
そうですね、
でまた日常の生活に根ざした形で、
はい、
そういったライフアドバイザーとしても、
は
い、いろいろとご活躍だというふうな形で、もっぱらそうなるとあれですか、拠点っていうのはやっぱり日本での活動ということに なってよろしいでしょうか。
はい、今は日本です。
日本でね、はい、だからまた近々お目にかかれるという可能性もあるわけですね。
そうですね、
はい、
白い目見られてますよ。
中途半端な笑いやめてください。
もちろんそうです、
ね、そうです、はい、ありがとうございます、はいはいはい、ということらしいですよ、リスナーの皆さんもね、
はい、いやでもね、どこでも呼ばれて本当に飛んでってしまうような方なんで、本当に今はこうだけども、明日から忙しくって捕まらないってことも ね、可能性ありますのでね、
分からないっていうのはありますね、
はい、その前にだってね、やらしい話だけど、こういう状況でね、来ていただくってこと自体 が、
はい、自体がもう、ま、大変だね、ありえないほど、
いやもういやらしい話、本当にこっち丸い方の面でもね、事務所関係の今はそういった所属から外れておいでで、フリーでやっておいでなんで、
はい、
たまたまそのこういったねところに、はい、本当にもう気がなんですか、そういったことでねお出かけになっていただくということで、そういう意味では森下よくやったと、
本当につい最近ね飲み会があって、お話
かといって俺に後で請求書とか回さないよねその分でちょっと飯食い行くんで、キーボーさんいくらか出してとか言わないように、
北川さんにね
本当だよな。
できたらお願いしたいところですよ、本当に。
なかなかだって、私のことですけど、はい、私の友達で、まあ、ニューヨークでね、サンフランシスコ、ロサンゼルスで、世界的にアクターとして頑張ってる連中もいますけど、はい、たまたま私がサンフランシスコ行ってる時にブラックレインという映画に出していただいて、で、高倉さんとか松田優作さんだとか、マイケル・ダグラさんとご一緒に仕事をした時の友達なんですけども、はい、まあ、僕にしてみればそれが、まあ、ミス・ユニバースみたいなもんですよ。でそこで知り合ったお友達と相変わらず親交がないわけじゃないんですけど、うん、要するに日本に帰ってきちゃうと僕らなんかもうまるっきりも こんなもんですから所詮サンマかぶってこういうねマイナーなラジオ局やってるぐらいのもんですけど、ただ何を言いたいかというと、そいつらはやっぱり本当に世界を常に相手にしてるわけですよ、
はい、
さっきの森さんの話じゃないけど、もう明日会えないかもしれないとか、はい、もう明日ビョーンとこう赤絨毯の上行っちゃうかもしれないみたいな連中がやっぱり友達の中にいるので、そういうのを考えるとね、やっぱりこういうインターナショナルな方っていうかね、グローバルな、そういう逸材っていうか素材の方に触れる機会っていうのはなかなかないもんだから、そういった意味は私今興奮してますし、すごく嬉しいなと思われるんですよね。
え、
だってそれはもうリスナーの皆さんもそうだと思いますよ。だって本当にリスナーのみんなそこはよく聞いとけ聞いとけってな、いや、こう、北川さん前にして縦にして、私はなんか虎の意を狩る狐みたいなもんだけど、いや本当になかなかそういう機会ないもん。
いやでも本当に私もたまたま愛知万博に行ってたおかげで、うん、こうやってご縁ができて、はい、飲み会に参加させていただいてってことで、本当に、ね、仲良くさせていただいてます、うん、ありがとうございます、
うん、ね、あなたもちょっとやっぱりトークの今日は調子が違うもんね、はい、なんとなくいつにも3倍ぐらい上品だもんね。
いつもに、
いつにも前、
いつもになく、
いつ、
そうか、新しい森下明美をじゃあ演じますけど、
メガネは変わんねえけどないからさ、
学大 FM って本当にこういう感じのところなので、
亀仙人みたいな、
いつもの私はもう少しこっち寄りにして飛び飛びでやってるんですよ。
そうですか、すいませんね、私は所詮こんなもんなんでね。まあまあ私たちの話はさっておいて、はい、さあそんな北川さんでございますけどもね、はい、詳しいプロフィールとか北川さんの内容はですね、本編の方でどんどん詳しく伺おうとしてですね、まずは学園のコンテンツをございますんで、はい、それに沿って番組の方で、まあ、参加していただいて遊んでいただくというふうなことで、はい、最後までお付き合いの方よろしくお願いします、はい、いや本当にこうお目目もパッチリしててなんか 目で食われちゃうんじゃないかなと思うぐらい目が大きくてね、売りざね顔っていうけどもね、もう小さい頃からやっぱりもう可愛いべっぴんさんでずっとこう来てるわけですか。それともなんか突然変に綺麗になるってことないでしょ。だってい
やちょっとそのあたりの自覚はなかったので、
でも話を聞いてると、はい、うんうん、タレント業をやろうと言って頑張ってたようではないですよね。
そうですね。
そういうことって意外とあるんだよね。
うん、まあ生まれてずっと背は高い方だったので、
そうかそうか、
モデルになったらとか、
う
ん、その国際的に何かっていうようなことはよく言われてましたけれども、
う
ん、
あ、そうかそうか、
実際自分はあまり前に出てくのが苦手なタイプだと思っていたので、さすがに表の仕事ではないところで何かと思っていましたし、身長を生かすなんていうこともよくピンとこなかったんですよね。
だって今失礼な話ですけど、逆にそれ全然違った畑から出てくる、飛び出してくるみたいな方もおいでだったりして、以前もちょっと耳にしたんですけど、区役所だからね、市役所に勤めておいでの方が急になんか昔から綺麗だね綺麗だねって言われてて、推薦されて、さっきのほらコンテストはオーディションじゃないけど、急になんかそういうのでバーンとこうね受かって出られるみたいなこともあったりするから、本人では意外とねそういう意識がなくて、よく僕らの世界でもあるんですけど、芸能界でも付き添いで行った人がオーディションで受かっちゃって、本人応募した人が落っこっちゃってみたいな話ってよく聞きますよね。
はい、
ああ、そうですね。
北川さんはご自身で、はい、私行くことからあんたちょっとどきなさいみたいな、そういうんじゃなくて。
そうですね、最初はもう全く裏方のことが興味があったので、もう裏方に徹していて、その中でなんで出ないのっていう、
あ、いいな、そういうのいいな、
まあ、同志があったので、たまたま、まあ、機会を得て、
ああ、いいですね。
今に至るという形ですね。
ちょっとこう、下世話って言いましょうか、漫画チックな表現ですけども、メガネを取って、で、普段おとなしい質素な、こう、本当市役所だとか、学校の先生のおとなしいタイプの人がね、OL とかやってて、で、こう、メガネを外しの、こう、上げた髪をファラッと落とすと、急に美人になっちゃうみたいな。漫画チックな表現で恐縮ですけど。
でも、多分、元々の性格は、そうやってタレントを目指してたわけじゃないということで、本当にこう語学も達者ですし、
そうだね、
すごく勉学に優れてね、成績も優秀できた方だと思います。
男性で言えば本当文武両道みたいなもんだからね、天は二物を与えたっていう部分で言うとね、
あ、でも本当に だからこんなにね素敵な旦那さんと結婚できたんだろうなと。
旦那見てないんで何とも言いませんけどね。旦那見たら俺ちゃちゃいるかもしれんしね、いろいろと言わせてもらうかもしれんけど、まあ所詮こんなもので俺私が言うことだから、まあ、向こうはでもね、あの面白がってくるかもしれないね、海外の人ってね。
あ、そうです。
意外とこういうの、ね、私フランス人の人写真撮ってもらったりとか、ニューヨークに行ってるとあのカメラマンの人で、はあ、なんか古典屋の子は友達がいるとか言って言ってもらったことありますよ。でフランスのなんかそういうニュースペーパーとかに投稿してるカメラ、フリーのカメラの方で、フランス人こういうの喜ぶからちょっと撮らせてって言われた時あるんですけど、フランスで間違いなくね、私のことはなんか、なんかの形でメディアに乗っかってるはず。ただ話題になるかならないかっていうのは別の話ですけどね。まあでもそんな話でね、あの、全然私のあれには興味と関心も持っていただく必要はないんですけども、とりあえず番組的には、ちょっと10項目ぐらいね、はい、今日の時事ネタっていう項目がありますんで、その辺を読み上げさせていただいて、北川さん的に興味と関心があるようなニュースソースには触れていただくというふうな形で、北川さんがどんな方なのかなみたいなことでね、リスナーの皆さん感じ取っていただければありがたいと思いますけども、まず最初にですね、タイ騒乱、ゴールデンウィークツアーに影響、旅行会社中止の動きも、47カ国が渡航を控えるよう呼びかけということがありましたりとか、続きまして米軍 F-16 戦闘機、青森空港に緊急着陸、続きまして沢尻エリカ離婚へ、高城氏金欠ということがありましたりとか、続きまして検察審査会決議、議決ですね、偽装献金問題で鳩山氏を不起訴相当ということがありましたりとか、続きまして長蛇の列も本番級、上海万博40万人リハーサルということがありました。あ、万博なんだよね。地域政党減税日本立ち上げ、名古屋河村市長ということがございましたり、内田裕也さん、再び事業仕分け傍聴、前回の方が迫力があったというふうなことがございましたり、世界銀行中国の投資権比率を3位に、設立以来の改革、続きまして夏場所新番付、西大関にバルト、海洋は関取在位1位にということですね。最後に寒くて、パリーグ観客動員が 9.6% 減と、4月25日時点といったようなことでピックアップさせていただきました。もちろんこれに限らず結構なんですけどね。とりあえず、まあ、慣れてるって言いましょうか。いつも、もうその辺ではね、森下さんの方からじゃあ、お手本というわけじゃないですけども、伺ってまいりましょうか。
いや、これはもう、二人とも注目するっていうか、私だけではなく、やっぱり、ここを喋りたいんじゃないかなと思うのは、うん、やっぱり長蛇の列っていう
万博になりますか、ね、あ、なりますかね、
ですよね。もうこれこのメンバーで上海万博喋らなかったらどうするのという、
やっぱり万博というカテゴリーにおいて興味と関心が終わりだということなんでしょうかね。
そうですね、やっぱり自分が働いたっていうので、まあ、5年後にまた上海万博があるってことはその時点で知ってたので、
やっぱそのあれですか、北川さんとかオーディションとか今度はそっちの方受けてみようとかってことなかったんですか。
実際もう5年前にお話はいただいてました。
やっぱりね、
中国館の方ですとか、はいはいはいはい、いろいろ中国の方とも交流があった中で、上海に来ないかっていうお話は、まあその場でですけどね、
あってしかるべきですよね、
出てましたね、
です
し、その前後も別の万博、水の万博とかいろいろスペインだったり、はい、ヨーロッパでもあったんですが、あとトリノオリンピックなんかもあの万博の後すぐあったんですけど、
はいはい、
そういう結構国際イベントは、同じような方々が携わってるらしく、結構いろいろ声をかけていただいていたので、興味は常にあります。バンクーバーオリンピックもそうですけど、本当に何かとあそこに行ったら誰かがいるなっていうような形で、じゃあお仕事したかったらお願いすれば寄せていただけるかなっていうのはあるんですけどね。なのでかなり今実際どういう状態で今ね、
でも多分あのやりたいんですけどって言ったらどこから、ね、声かかるんじゃないんですかね。
そうですかね。さすがに今回足を踏み入れることなく様子を見てる状態なんですけど、
なるほどね。
でも万博やっぱり実際どうなのかなっていうのは興味ありますよね。
まあね、そうだろうね。
もうすでにあの、愛知万博の時のお友達で、あの上海万博に向けて、中国語一切喋れなかったのが、学んで、さらにもう現地でスタンバイしてるっていう人がいました。
ああ、そうかな。
で入ってると思うんですけども、
それはそうだよね。一応なんだけど私らの業界でもやっぱりそういう、なんだろうな、ライブツアーとかでもう、ツアーメンバーで入ってるのはもうがっちりそこにハマっちゃってる人はね、あれですけど、それにしてもそうじゃなくて本当サポートであちこちやったら、あのやっておいでのミュージシャンとかはもちろん腕もいいからそういうことで重宝されるわけですけど、どっかしら行ってもやっぱり会うっていうこともあるでしょうし、レースクイーンの方たちだったらレースクイーンのお仕事が行くと、なんか筑波に行ったらまた会いました、九州行ったらまた会いましたみたいなことってあるでしょうしね。
そうですね。
ね、
そういうことはまあ可能だったなと思います。第二の人生というか、
うん、
今の私がいなければ、うん、そういう海外のイベントを転々とする人生もあったんじゃないかなと思いながら、上海万博遠目に見てます
けど、ね、なるほどね、まあ、そういうのも大事なことですよね。 何が何でも
多分何かお仕事を、ね、はい、させていただけると思いますよ、北川さんなら。
うん、でしょうね。
私は遊びに行く計画はもう立ててるんですけども、は
い、あ、そうなんだ。
ついていこうかなみたいな感じで。
あ、なるほどね。はいはいはい。まあまあ、だからそういった部分ではね、万博共通つながりでの万博っていうことでね、はい、興味は尽きないと思いますけども。
そうですね。
でも、どうなんだろう。僕らの頃っていうのも大阪万博になっちゃうんで、
はい、
まあまあ、要するにその、一方で見る方、月の石だとか、ね、うん、それこそもう、なんだろう、タイムカプセルがどうしたとか、そんなことには違いないんですけども、あとたちは要するにそれをコーディネートした方でしょ、
はい、
そういった部分でやっぱり楽しんでもらおうとか、はい、なんだろうな、そう、セキュリティの問題とかいろいろあるだろうし、
はい、
お子さんが泣いてたら、ちゃんとそう誘導してあげたいとかね、そういうこともあるんでしょうけど、
そうです
ね、そういった部分でのその興味とか関心の違いが、まあ一点と、あとはそのご苦労みたいなのってやっぱりそれぞれにあったりするでしょうね。
そうですね。
うん、
だ今回もし上海万博に行ったら、その裏の、ね、スタッフならではのこう、うん、楽しみみたいなものは置いていかないといけないので、そのあたりで、ね、一位お客さんとしてだけで楽しめるかどうかっていうところはちょっと興味のある、
ね、なるほどね。あ、だそういう楽しみ方も、うん、スタッフとしての楽しみ方もあるし、
はい、
どう言ったらいいのかな、責任ももちろんありますしね。
そうですね。
うん、あ、なるほどね。だから僕らが本当にライブとかで見てる人たちは、はい、その、要するにステージ側があるじゃないですか。本当ステージ側の見てられませんからね。
はい、
要するにそのセキュリティとかでいる人はずっと観客の方を見てなきゃいけないわけですか、
はい、
で一切見れないわけですからね。お仕事でそのライブに参加しておいでの方はね。だそういう大変さってのはやっぱあるでしょうね。
そうですね。なので上海万博に本当にね、森下さんみたいに遊びで行くのが一番いいのかなっていう気もしますけどね。
あ、
まあでも遊びで行って帰ってきて、で遊んできましたよって言ったらきっと、ああじゃあ働いてくださいよ北川さんって声かかりますよきっと。
どうでしょうかね。でもどうでしょうね、本当にいざ行ってみてどう思うかは。
なんかでもそうじゃなくて、私も遊びで行くとか言ってて北川さんなんか行ったらさ、その日にもなんかお手伝い始めちゃったりとかね、自分で北川さんいいですよ結構ですよって言ってて、
ね、
お手伝いしないでいられないみたいな。
日本間のナショナルディーなんだけど、ちょっとトークお願いトークみたいな、ね、日本から来ましたとか言って、
ね、気になるところがあったりとかするとね、ついなんか行動してしまいそうですし、 あとはスタッフでもしかしたら、ああ 久しぶりなんていう再会があると ね、
ねかもしれないですよね。
でももうすでに仲間のうちで行っていらっしゃる方も、ね、うん、
なるほどなるほど、
何かいらっしゃって、
そうですね、
ああそれはそうだよね、はい、それにしてもどうですか、客観的に見てて北川さんとかそういう、まあ、森下さんも一緒なんだけど、今この前リハーサルここにあるようにね、
はい、
やった40万人でリハーサルやったら画像で見るともうパニックってじゃないですか、はい、あれだって大丈夫かしらみたいなことで私たちなんか素人考えで見ちゃったりとか、
はい、
でましてもあと日にちが何日もないでしょ、
はい、そうですね、
それでまだこう建造物立ててないとかそういうの見ると大丈夫かねと思っちゃうんだけど、あそういう視点とかはどうですか。
そうですね、
一万博も最初は、
うんうん、
オープンしたのに外国のパビリオンまだ建ててるとか、
うん、そうかね、
そうですよね、日本でもそうでしたし、中国では、まあ、私は別のイベントで関わってますけれども、ミスインターナショナルという世界大会を中国でやった時も、
うん、
やはりバタバタなお国柄というところがありますので、
うんうん、
きっとそれはなんとかなるんだろうなと思いながら見てます。
なるほどね。
逆に最初はボロボロ状態でスタートして、最後にちゃんとまとまるっていうところが、万博の良さなのかなって私は乗り切って思いました
、ね、話の途中ですけどね、
はい、
それはね、要するにイベントとして考えるとそういうものじゃないかなと思うのは何かというとね、すごくこうチープな話題ですけど、私なんかもたまにこういう学園風ごとそのさっきの彼女の荒川でのねイベントじゃないですけど、はい、ちっちゃなその目黒区の、サンマ祭りだとか、
はい、
そういうイベントに参加するんですよ、
はい、
リバーサイドフェスティバルみたいなとかね。そうするとね、やっぱりその普段こうやってパーソナリティの方たちとかゲストの方とか来ていただいても、まあ、これで終わって帰ればそれっきりだけのことなんですけど、
はい、
イベントとして参加すると要するにこういうものスピーカーの組み立てから看板の設置からでその、まあ、時間的にも長いんですけど、何か一つのものをこしらえた っていうこう一体感だったりとか、そういうなんか連帯感みたいなのが生まれる部分ってやっぱ必ずしもありまして、それが楽しいよねっていう話は結構あったりするんですけど、 それの規模の大きいものがもし万博だとすると、その出来上がった時のその覚醒とか快感っていうのはすごいでしょうね。
そうですね、やっぱり関わる人数も
大きいですもんね。
本当に
泣いちゃったりするんじゃないですか、そうそう終わったりなんか。
結構いましたよね。
泣
きましたよね。あとこう万博会場がこうなくなっていく姿を見られないっていうようなスタッフだったりとか。
本当にでもね、なんていうのか、最後の最後のパーティーとかも行ったんですけども、
はいはいはいはい、やっぱりあるんだね。
本当にあもうこのパーティー二度と出れないんだっていう。
ああそうかな。
やっぱりイベントっていうのはね、一回一回しかないから、
そこはそこでおしまいですもんね、うん、また次違ったイベントで会うにしても、その瞬間はもう そこの時でしかないわけですもんね、はい、なるほどね。だからそういう部分でのこうなんか責任もあれば、またこの期待だとか希望だとかいう部分でのそのな楽しみ方っていうかな、それぞれにやっぱ思い出だったりするんだね。もともとイベント好きだったりしたってことあるんですか。
そうですね、なんか気づいたらイベントに関わることが多かったですね。
意外とそういうことあるのかな。
で、結構カナダの高校では、イベントを企画したりするのが生徒ベースなので、生徒会に入って生徒会、
生徒指導、
そうですね、生徒会の中で、予算決めてダンスパーティーをしようとか結構あるんですね。それで年4回体育館を大きなダンスクラブに変えて、
それは
かなり大きなお金を投資してやることがあって、やっぱりそれが一日がかりで準備をして、その夜迎えて、もちろんその日を迎えるわけですし、その前の準備とかチケットを売ったりとか、いわゆるまあイベントですよね。
なるほどなるほど。
そういうことにやっぱり一生徒として携わる機会があったので、その後それを本当にじゃあビジネスベースでやったらどうなのかとか、広告のことに興味が出てきたりとか、マーケティングに興味が出てきたりとか、
なるほどなるほど、
やっぱりそういうことでイベントになんかこう興味が出てきて、気づけばまあその中でまず裏方に入っていき、気づけばそこから表に出てきたっていうのが今の自分なのかなと思ってますけど。
そういう意味では、まあね、北川さんの、はい、まあ、北川さんでのお話でしたけど、はい、要するにその万博でお二人名古屋で愛知万博かな、知り合ったっていうことに、はい、の共通点には違いないんだけど、はい、私が客観的にお話し聞いて、僕はまあ森下さんをね、はい、最初からお見受けしてそういうお話も聞いてる部分で言うと、あなたもそういうイベント好きの人じゃない。
はい、大好きです
ね、
は
い、何かだからそういう愛知万博で引き合ってご一緒して仲良しになっただけじゃなくて、はい、まあもちろんそう潜在的にイベント好きじゃなきゃああいうとこ行きませんからね、そうだとは思うんですが、なんか2人の共通のそういうこう、趣味嗜好だったりとか、なんかこう楽しみ方だったりとか、こう快感みたいなものがそういうイベント好きっていう部分でも共通で結ばれてるところがあったりするんじゃないかなっていう印象今聞いてて、
まあ、でも基本的にイベントが好き
な人は、なんか物作ったやつも好きなんでしょ、そういうコーディネートしたりとか、ね、面倒見たりとか、はい、ね、
イベント好きな人は、飲み会とパーティーをすごい行く人が多いんですよ、私の印象からすると。
お酒はどうなんですか、北川さん。
お酒は飲めないんです
けど。飲めないんだけど、
でも飲み会の
現場には
やっぱり行かないとそこで発展しないから、例えば私も体の調子がね、今日はちょっと飲んじゃいけないかなっていう時もあるんですよ。でもそれでも飲まなくても行こうかなって言って、
そう、飲まなくても行けますよね。
ああそうかそうか、
行っちゃいますからね。
なるほどね、雰囲気で盛り上がれるみたいなところあるからね、
はいはい、あ別にお酒飲まなくてもテンションは上げられるよ私みたいな。
あんたはもうちょっと下げとけ、もうちょっと下げとけ下げとけ。なるほどね、でもそんな中でもやっぱりその人間っていいことばっかりじゃなくてトゲがあるから、そういうね楽しみもまた倍増するみたいなところあったりするじゃないですか、プレッシャーとかストレスがあって、うん、そういう意味でそのご苦労っていうところで言うと、はい、だってまあ本当に何か素人目で見てですよ、でまたそのゲビタあれかもしれませんけど、あの国の人嫌とかさ、何なの、あの民族やとかさ、あの喋り方どうだとか、ずずしいやつみたいなとか、はい、なんかそれぞれに合うと思うんですよ、その国民性だけじゃなくて、文化も違えば、いろんなところが集まってくる、はい、まさしく万博なわけでしょ、
はい、
そういうところに圧力があったりとか、なんかそういうストレスがプレッシャーもあったりするんじゃないかなと思うんで、僕らはそういうのを乗り越えていくから、楽しかったり、やったーみたいなことになるんじゃないかなと思うんだけど、
そう
ですね、そういうご苦労とかあるでしょ、
楽しいことばかりではなかったなっていうのはありますね、やっぱり仕事で各国の VIP の方と接する機会があると、
うん、
各国やはり違うんですよね、考え方が、
ね、
例えば一つのホールに入るだけに なんでこんな並ばなきゃいけないのとか、うん、なんでそのチケットがないと入れないのとか、うん、なんで続きがあって、うん、
ありますね、
こっちもちょっと説明できないところがあるので、うん、いやなんでと言われましてもと、うん、とにかくダメなんだっていうことをいかに相手に飲み込んでもらうかっていうのは、うん、各国違うので、うん、苦労しましたね。
そういった部分で言うと、どこの民族っていう特定のことは言いませんけど、はい、ある日本のミュージシャンの方たちが本当に有名な方たちで、まあ、はっきり言ってしまうとサザンオールスターズの方たちが、はい、その 外部の外人の方を招いて、ジョイントコンサートをやったりとか、そういうレコーディングをしたんですって。そしたらその何を言ったかというと、あいつらは本当に音楽性も優れてるし、もう民族としてもすごくいいやつらだと、ノリも抜群だし、うんうん、ただ言っとくけど、あいつらはね、どこの人って言うんじゃないですよ、あいつらはちょっとね、大衆が臭いと言ってましたけどね、あこういう、
それはしょうがないですよね、
だそれはね、いや変な意味じゃなくて、もうスタジオとか入っちゃうと、もうずっとそのままだったりするじゃないですか、それでその抱き合ったりそういうするのを、向こうは、その、ね、その、まあ、気持ち、ね、そうそう、本当にこう、はい、いいやつだな、おめえ、みたいなことであれだったりとか、ぐりぐり来られたりとかすると、ちょっと、いや、いいやつだし、あれなんだけど、ちょっとあいつら、ちょっと癖、みたいなね、ことを言ってたけど、悪意じゃないんですよ。うん。だからそんなこと言ってましたけど、やっぱりそういう文化の違いとか、そういう民族性の違いっていうのは必ずしもないとは言えないし、日本人がほら、例えば納豆食ってるのを見てたりとか、なんか生物を食べてみたら、あいつら気持ち悪いみたいなことを思ってる民族の方も多いだったりしないとも限らないと思うし、今ちょっとニヤッと笑っておいで、ね、やっぱりありますか、
家庭でも今ありますか、
ね、家庭でもあるんだ
あります、あります。
例えば一つ。
まさにだからその納豆ですけど、
あれれれれ
夕食で私は納豆ご飯食べますよね。
はい、
まあ、まず目の前にいる彼は、すごい嫌な目で見るんですよ。
相変わらず、失礼ですけど、ご結婚して何年ぐらい、
まあ、結婚して1年ちょっとなんですけど、
いまだにですか、
一緒に住んでてもう長いので、
納豆ダメ。
いまあ、未だにダメです
ね。ありゃ。
それで、まあ、彼は彼でチーズが大好きで、私はあまりチーズが苦手なので、チーズの匂いはちょっと我慢して何年もここまで来てるんですけど、納豆を嫌な目で見られた時に、うん、いやあなただってチーズ食べてるじゃないって初めて噛み合わせましたよ。
いい話やな、いい話だ。あ、でもそれご夫婦だから言わないとね、言わないとね。
でも私は我慢してたんですね、
けど、うん、
でも納豆を食べてる時のその彼の目線がね、なんとも言えない感じだったので、最近はもう本当部屋の隅で食べろと、
そこまでは
っきり言われて。
あ、そうですか。でも食文化だからね、はい、そういうのこう、
納豆は日本のね、やっぱ代表する食物。
いや、それはそうでしょうよ。
健康にもいいのでね、
出
せないんですけど。
辛いですね、でもそれ逆にね。
そうです、なんか食べてる自分もだんだんそんな気になってきちゃってね、うん、本当に美味しいものなんだろうかとかね。
でもね、絶対ね、いずれはね、例えばここにお子さんができたりなんかするとね、旦那出た負けるね。なんでかというと、母親はどうしても食を司ったりとか、やっぱり子供に愛情すると、子供は絶対母親になびくと納豆食い出すからね。そうすると、父親はね、いや、そうして教育するしかないじゃないですか。そしたら父親はね、もう、だから DNA のこととか細かいことはわかりませんけど、だとしたらもう、やっぱり父親は肩身が、逆に肩身が狭くなると思うから、子供は早くね、千人、そういうのをこう、注入するというか。
まあ、でも結構自由にね、やらせたいなと思ってますけどね。
なるほどね。でもそういうのも含めてね、好きだから一緒にいるっていうことには違いないと思うし、結婚されたってことでしょうからね。
はい、フランスの家庭はもう納豆はダメ。
納豆はダメ。
そういえばカレーライスね、
カレーもダメじゃないですか、外国の方。
いや、カレーライスって面白いものを昔見たことがあるんですけど、うん、納豆カレーっていうのが
あって。納豆カレーあるよ。
で、その納豆カレーを美味しいから食べてみなって言われて、うん、カレーのココイチってとこなんですけども、うん、とりあえず一回じゃ食べてみるって言ったら、うんうん、トッピングで、ね、チーズとかもあったんで、で、私かけて食べた覚えがあるんですよ、それは。納豆とチーズとカレーのコラボレーション
合わせれば食べられるかもしれないです
もしかしたらそれやってみたら食べれるかもしれないです。
あ、なるほどね、まあ、そういうのもまあ、ある種ね、夫婦、企業努力じゃないけど、はい、夫婦努力だったりするのかなと思うし。
うちカレーもダメですよ。
カレーもダメですか。
大変なうちだな、それ。
え、でもそうすると何を一緒に食べて。
そうだから、和食はメインですけどね、はい、匂いがやっぱきついものはちょっとっていう感じで。
じゃあチーズだってね、何ですか、すごい、強力なやつあるじゃないですか、
はい、それは多分彼もダメみたいなんですね。
もともとちょっと鼻孔性の方なのかな。
多分そうですね。
それはしょうがない。それはもうお嬢がそういうふうに選んじゃったとかしょうがないですよね。
じゃあ、日本の伝統、お蕎麦何か、お蕎麦か何かで。
そうですね、お蕎麦とか、お寿司とかは全然大丈夫なので。
はい。まあまあ、じゃあその辺はね、うまくお付き合いしていただければと思いますけども、はい、まあまあ、うん、はい、
万博のね、うん、あの各国の
そうそうその話その話
パビリオンの匂いっていうのは結構食べ物だったなって今思うと ね、
う
ん、
あ、そうですかね、
ありません、
ありますね、
やっぱり食事売ってたりとかしてましたから、
はい、それはもうそういった部分での文化とかね、そういうの歴史観の違いの人たちが集まってくるわけですから大変な部分もありましたと、
そうです、
いったことでしょうね、うん、はい、まあまあ、じゃあそんなことで共通はね万博つながりのお二人でございますけど、個人的にどうでしょう、はい、気になったニュースソースっていうと他にあったりしますでしょうか。
そうですね、ちょっと最初に呼ばれたタイの実験というか、
うん、あ、タイも大変なことになってますもんね。
それもなんか今、まあ、タイだけじゃなくて、うん、その前ついこの間ヨーロッパで、はい、あの火山の爆
発がありましたね、アイスランドでしたっけ、うん、アイルランドでしたっけ、
はい、うん、旅行会社がね、うん、
はい、
あの大変っていうのをやっぱりよく見てて、
はい、
私は旅行する側なのであまり関係ないかなと思ってるんですけど、うん、でもやっぱり旅行会社さん全体がうまくいってないと、うん、私たちの旅行のね、あの費用にも関わってくるので、
そうかそうか、
結構興味あって見てましたね。
うーん、なるほどね、
ゴールデンウィークまた噴火しちゃったらどうしようなんて話でね、ちょうどフランスから友達が来るんですよ、2週間ぐらい、それでもう間もなく土曜日ですかね、到着予定なので、それまでにはあの噴火しないでいただきたいなとは思ってますけどね。
お願いしても火山は聞いてくれないと思いますけど ね、気持ち的にはでもね、
そうです、ただその後また噴火されちゃってね、日本に残るっていうのも大変な話ですから、
うん、あ、なるほどね、それは大変ですよ、
はい、2週間うちに泊まるので、
はいはいはいはい、はい、
そのあたりちょっと個人的には気になってます、
ね、いや確かにありますよね、
うん、こういうのはやっぱ温暖化現象とか関係してるんですね、
う
ん、なんかね、
うん、それはまあ大なり小なりね、
う
ん、
そうですね、
ただああいうニュースとか見てると本当にその世界至る所で、まあ、中国でもあの地震があったりとかね、はい、どっかで山火事があったりとかあるのを見るといかにもそういう、日本じゃなくて人類は万博だろうなんだろうって、その今のね栄養映画を極めているようで、何かそういう世界を席巻したような部分っていうのはありますけど、印象としてはですよ、はい、ところがああいう自然現象とか天変地異の前には全く無力であって、いかにも本当に非力以外の何物でもなくて、でちょっとしたことですぐ影響力出ちゃうんだなということが実態的によくわかりますからね、うん、だからなんか情けないなと思ったりとか、え、人間って本当に力ねえなとかダメじゃんみたいな感じになっちゃうんですよね、
うん、
でもそれも本当世界に出てみて初めてわかるみたいなところあるでしょうし、
そうですね、
空港で寝てみて初めてわかるってのはありますよね、多分ね、
そうですね、きっとそうだと思います、
ね、そういうなんかトラベルで、あの、はい、トラベラーとしてご苦労とか、なんか大変だったっていう思いしたことってありませんか。
そんなに私はないです ね、まあ、ないですね、ただ、先日うちの母と一緒にフランスに、まあ、彼も一緒ですけれども行った時にですね、帰り母だけ遅れて帰国っていうことで、
うん、
そしたらあの朝の便だったんだけれども、うん、譲ってほしいっていうお願いがあって、うん、夜の便に帰ってきたんですけど、
あ、
結構エアフランス多いみたいで、
あ、そうですか、
はい、でもそれはありますね、
うん、
はい、
でもその分結構な旅行代金が戻ってきたりなんかして、毎回帰るのもいいんじゃないかなっていう話にしてたんですけどね。
うーん、なるほどね、まただからそれ本当そういう意味じゃ、そのなんで天変地異もあるんですけども、人為的にねこういうタイの騒乱とかそういうことも、まあ、あったりするとこれはまた困っちゃいますよね。
そうなんですよ、だから天気だけでも
十分混乱しちゃったりとか大変な思いするのにちょっとやめてよみたいな話ですね。
やってんだっていうところはちょっと
本当ですね、うん、まあ、言ってしまえばその天変地異も人間がどっかで招いてるみたいなところないとも限らない部分ありますからね。どうなんですか、そういったこうインターナショナルに、まあ、グローバルに、はい、そういう海外の旅行だとか、渡航経験が終わりの中で、
はい、
客観的に日本ってそういうのをご覧になってて、特に今そういう憂いを感じるっていう部分でいうと、はい、そういうこう、うん、そのタイの騒乱にしたっていろいろなところでいろんなことが起こってるじゃないですか、なんか飢餓があったりとか、はい、そういった部分でいうとやはりこの辺が一番気になるところですか。
そうですね、やっぱりその、うん、なんか天才だけで十分
なのに、
どうして私たちがこう混乱を招いてしまうのかっていうところは常にいろんなところであっても気になりますね、うん、
なるほどね、
愛がどうのとかっていうことではなくてね、
まあ、その中でそういう世界をこう見ながら、
そうです、ね、
家庭では納豆の問題を抱えながらみたいな、
そうです、そうです、そのもうそういうとこなんです、
国際問題に発展しないことだけを願ってですね、
大丈夫ですよ、
うん、まあ、大丈夫、ご夫婦だからね、愛情があっていうことには違いないと思いますけども、はい、なるほどね、そんなこんなで本日の時事ネタこの辺にさせていただいてですね、KO レコードの CM 続いて、そんなです、ね ですね、北川さんのプロフィールとを紹介させていただきましてですね、いろいろとまたご質問の方を伺ってまいりたいと思いますよ。はい、それでは慶応レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
学部それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーの時間でありますけどもね、本日は森下明美さんからのご紹介、モデル兼、ライフスタイルアドバイザーとしてですね、ミスユニバースにも日本代表選手大会に出場経験を終わり、北川真由子さんをお迎えしているということでですね、ここでは改めて学園的なプロフィールのご紹介申し上げますんでね、もし訂正や不対事項等ございましたら何なりとご指摘いただければと思います。お名前、北川舞子さん、朝にこれは依存の意と言っていいのかな、これも辺に、絹っていう意味ですよね、絹っていうか衣装の意っていうですね、これは年齢的に公表したって構わないんですかっていうことでね、申し上げたら、いや全然大丈夫ですよという話だったので、ちょっと私びっくりしちゃったんですけども、もうすでにコンテストとかね、オーディションなども公しないではいられないっていう部分でね、そういった部分で言うとね、遠慮なく公表させ、申し上げさせていただくと、1982年11月25日東京生まれということでね、私立女子校に10年通い、カナダの高校に編入、卒業の後 MVP 賞、留学賞、ビジネス賞を受賞し帰国、GAP イヤ ー、これをギャップイヤーって言ってよろしいんですかね、はい、社会経験を積む期間として約1年間レストランのマネージャーとレセプションを経験のち、オーストラリアの大学で国際、オーストラリアにも行っておいてあったのか、はい、国際ビジネスを専攻、第二外国語としてイタリア語を学ぶ、2004年友人に勧められミスインターナショナル日本代表選出大会に出場する機会に恵まれ帰国、2005年名古屋で開催された万博愛地球博に来賓 VIP アテンダント、ヨルダン館スタッフとして世界各国の人々に出会い、環境問題や文化に触れる、2006年日本と中国で共同開催されたミスインターナショナル世界大会の運営に関わり、世界各国のミスの親善活動に同行する、2007年ミスユニバースジャパン MUJ に出場され、トップ5入賞、数々のボランティア活動やスポンサーイベントに参加され、モデル、レポーターとしてテレビ、映画、CM、雑誌、イベントなど、活動を続けておりだということですね。これは MUJ ですよね、はい、MUJ ナショナルディレクターイネス・リグロンの通訳や MUJ、ファイナリストのスピーチ講師をするなど活動の幅を広げておいでだということで、2009年フランス人の方と結婚され、フランス文化に興味を持ち、第3外国語としてフランス語を学び始める、これ何カ国語喋れるんですかって話になっちゃうけどね、現在ライフスタイルアドバイザーとしてさまざまな女性の生き方をサポートする活動を行っておいでだといったようなところでございますけども、はい、さあ北川さん的にいかがでございましょうか。
そうですね、
はい、
いや本当にいろんなところに、
すごいですね、こうやってもう本当に華々しいですね。
いやそんなことない
ね、
何か話があると、うん、そこに飛びつくというか、
うんうん、
祈るような形で、あれよあれよとここまで来たという感じなんですよね。本当に留学してからだいぶ人生変わりました。
やなんでしょう、きっかけは留学がやっぱりその動機と言いましょうか、人生観を変える何かだったということなんでしょうか、それとも何かがあって留学ということだったんでしょうか。
まあずっと女子校に通っていたので、
はい、
一つの世界に、ね、
ね、
いて、
う
ん、それしか知らない自分がですね、
うんうん、
いろんなとこでこうインターナショナルな友人ができたりとか、
はい、
あと男子校のお友達と あの出会ってこう夢を語ったりとかですね、
うん、
まあ、高校の時にそういうことが1年あったので、その時にああ私ここで何かしないと何もこの先この人たちについていけない人間になってしまうって、そういうふうに思ったんですよね。
でも相当何かね、例えば本当にちょっとこれは例えば良くないですけど、いじめにあっただとか、
はい、
何かこう誰かがお友達がすっごい、はい、ショッキングなことがあったりとか、
はい、
またそのお友達の方が逆にいい意味でものすごく抵抗されたとか、
はい、
あのそういったこういろんなこう何かがないと、よほど海外に飛び出してくるエネルギーっていうのは大変なことだと思うんですけどね。
そのいろんなことがあったんでしょうね。その女子校にいてこう悶々としてた部分が年々重なっていたので、さすがに高校卒業してから好きなことやりなさいって言われていたんですけれども、そうじゃなくて今っていうのが、まあ、高校2年の手前で来て、それで編入しようということになるんですけど、
ね、だって一義的に申し上げたらね、ご本人がそういう部分で選択されるに違いないと思うんですけど、最終結論としてはね、
はい、
でもまあどう見てもどっから見てもほらいいところのお嬢さんだと思うんで、だとしたらいろんな部分での圧力というか、圧力というか圧迫というか、
ね、
ね、そっちの方も大変だったりしません、
はい、
ね、
もうずっと海外に出てもいいけどまだじゃないっていうのがあったので、
だって森下さんなんか愛知万博できますとか海外とか行っておいて行っておいてってぐらいのことでしょ、だってそうでもないかそうでもないかいや、それは女の子だからね、特にまた難しい部分ってあるじゃないですか、
ね、うんうんうん、遠いっていうイメージがありましたし、
うん、
まだ10年前、うん、10年15年ぐらい前って、
ね、
留学もここまでは、
うん、
そ
こまで盛ん
なのかな、うん、そうかそうかでしょうね、うんうんうん、
本当に学校辞めてまで、
うん、
やめてまでっていうか、その編入してまで行くっていうのは、
うん、
なかなかいないですから、
でしょうね、
その後何年かはうちのその高校も編入というか1年転入みたいな留学を認めるような制度を変えるぐらい、
うん、
私のなんかこう出てくる行動っていうか留学は大きかったみたいですね、
そうなんだ、じゃあなたは先駆者だ、
変えてしまった、
そうです、
学校ともだいぶそのなんでしょうね、
その学校の、
うん、
ある意味の女坂本龍馬みたいなもんじゃないですか海外目指して、
はい、
もう北側行くぜよみたいな、
はい、1年留学して帰ってきて単位認めてもらえないんだったら私辞めますみたいな、その辺の意気込みがあったので、本当に辞めていく私を見てね、後輩も辞めないで行けるならっていう思うじゃないですか、それでやっぱ学校も辞めないで行けるようにしようということで、うちの妹はそれで辞めずに行くことができたっていうことがありました。
やっぱりその筋道がつくまで結構ね、そういう部分で壁を乗り越えていくっていうのが打破するの大変だったりすることありますからね、たつはね、
どうもそういうのが好きみたいで、 あまり人がやったことないことをやる
っていう、もともとだって打ち切るっていうお話じゃなかった
でしょ、そうなんですけど、うん、なんかこう誰かがやらないのに納得いかないことをそのままにしておけない性格で、
うん、
だったら私が
かっこいい、
ね、かっこいいよね、
それと表に出るのはあんまり関係ないんですけどね、
うん、ああそうですか、うん、はい、まあ、でもね、そんな中で、今ご自身はやっぱ振り返ってみて、そういう後悔だとかそういうことなく、やっぱりよくやってきたなと思えたりとか、やってきてよかったなみたいなことには違いないわけですね。
そうですね、まあ、今の私その時の決断なしにはないので、
うんうん、
それであれば全て受け入れるほかないかなと、
ね、まあ、それはそうです、自分の人生は後悔してみてしょうがないわけですしね、うん、
はい、
あでもお顔の様子から見るとも全然そんな感じないですよね、輝かしいっていうか、もう本当にこれからもまたキラキラしながらね頑張っていかれるんじゃないかなと、はい、まあ、強いてネックの旦那がちょっと納豆かなみたいな納豆でそこまで食いつかなくてもいいんだけど、食いつくとこないんだもん、だって全然欠点ないしさ、もうなんかちょっとこう落としめるようなとこもあってもいいのかなと思ったけど、全然そういうとこないんで、まあまあ納豆に終始してしまうんですけど、まあそんな部分で大変恐縮ではございますけども、はい、ご自身的にはまあ最後の方でまとめでも伺うんですが、今どうなんですか、そういう活動とかそういった部分 で、
ね、で
近々なんか用意されてるとか、こんなことにハマってますとか、これ今一押し情報ですみたいなことございました。
はい、もうあのミスユニバースジャパンに出場してからもうだいぶ日が経ち、もう次4年目の後輩が出るんですね。なので、まあ、そのあたりの活動にどれだけ携われるかわからないんですが、そろそろ普通の女性の方、まあ、私もそもそも一普通の女性だったので、その女性がこう生き生きと生きていけるような、こうなんて言うんですよね、興味の幅を広げてもらったりとか、何か新しいことを始める後押しにするできるような仕事がしたいなと思っていて、ライフスタイルアドバイザーのというなんか肩書きでお仕事も始めているんですけれども、知人の栄養学を学んでた、ユニバースのそのファイナリストの同期の子と一緒にこうレッスン、
はいはい、
というかセミナーみたいなものをしつつお食事会をしていくような活動を今年からは始めたいなと思ってい
て、その辺で言うとどうなの、森下さんと一緒に絡みで今後また何か
多分
っていうのは出てきてる
んです
か。
できそうですね、うん、
あのとにかくあの何かやりたいとか、うん、興味があるとか自分が美しくなるっていうことに興味があれば、うん、もうそれだけで参加資格はあるので、
うん、
あの参加してもらえれば
いいですね。ちょっとそういうイベントにはね、はい、こうホテルとかそういったゴージャスなところでなさるんでしょうけども、
いやそうじゃなくてもう本当10人ぐらいの
ちっちゃな、まあ、ホームパーティーみたいなとか、
はい、キッチンがあればそこで開いてで食べながらこう食についても知識が得られるし、うん、レシピもいただけるし、でかつ私か、まあ、もしくはその彼女もしくはゲストの先生を呼んで、
うん、
こう女性が生き生きできるようなアイデアを、うん、あのまあ、セミナーというほどの1対10という感じではやりたくないんですけど、うん、こう交流会のような中でやっていけたらなと思って、う
ん、まあ、婚活パーティーみたいな感じで呼んでいただけたら、ね、私参加しますので、ま
あ、そうですね、テーマが婚活っていう日もあるかもしれない
です、ね、私も参加しますんでこのなりでよろしく、
まあ、これできちゃうとみんな行くから
なるほどね、はい、でも結構そういった部分で言うと、ね、あのお話伺っててもそうだし、はい、あのやはりそこはインテリジェンスがね、あのそうさせるんだと思うけど、うん、お笑いっていうかウィットとかセンスっていう部分でも十分ユーモアの選手は、ね、センスがね終わりだと思うか ら、 だからそういった部分で言うとね、集まられる方たちはね、ただだから別品さんって大体ちょっとおすまししてたりとか車に構えたりする方がやっぱ多いなって印象がある中で、これだけ気さくでね、そういうこう私らのこう対応にもね、本当に臨機応変に答えてくださると、でも笑う部分は笑ってくださるという部分ではね、そういう方たちって集まったらまたそういう楽しみというか、うん、また楽しいでしょうね、それはね、美人でまた、ね、
ミスコンとかなんかイメージで惹かれちゃうじゃないですか、うん、
はいはいはい、
あとなんかこうモデルとか言うと、
うん、
なんかクールなイメージだったり、まあ、クールと思われることが多かったので、そうじゃなくてなんかこうそうじゃない部分の心のね、こうつながりの部分で何かアプローチできればなと思いますし、
いいですね、
それでこうそういう遠い憧れの世界が少しでも近づいたことでね、
そうだそうだ、
こう女の子とか、うん、あの子供たちが少しでも夢を持ってね、
うん、
頑張れるようになったりとか、お母さん世代の方とか、うん、バリバリのキャリアマンの方でもね、
うん、
そういろんなどういう方であっても何かヒントをもらえると思うから、うんうんうん、なんかそういうことをできたりなと思って、
それがその窓口だったりとか、またそれをハードル低くしておいてくださるとね、
そうです、
それ裾野が広がるから入ってきやすくなるわね、
そうです、入ってきやすくなるといいなと思ってます。
あ、そういうやっぱりね、大使が終わりだったりするんだね、
はい、
やっぱ志が高いね、そういった部分で言うと
ね、
ポリフェノールであれしてる場合じゃないんだよ、だから
勉強しまし
たんでそうかそうか、まあまあね、そういった北川さんでございますけどもね、まあ、プロフィール等々ね、本当にもう紹介しくさないぐらいで時間的にもですね、まあ、お収集になっちゃって恐縮がございますんで、続きましてはですね、北川さんの方のね、いろいろと学業的な質問事項ですね、伺いながらですね、もう少し、北川さんの内容といいましょうかね、そういったことを伺ってまいりたいと思いますが、CM に続いて、そういったことを伺ってまいりましょうか。北川麻由子さんをお迎えしているということでですね、学芸部からゲストの北川さんへの Q&A をお願いしてまいりますので、差し障りのないところでお答えいただければと思います、お時間もないんでね、サクサクっていう形になっちゃいますけども、さあ森下さんの方から伺ってみてくださいな。
はい、ではご質問いたします、はい、キーボーイと並びに、学 大影響のことはどこでお知りになりましたか。
まあ、これはね、何と申しました、森下さんの紹介ですけど、もうこれ全然、あれでフランスで見たことないですか、これ。ねえだろ、それはねえだろうね。
あったら大変です。
はいはいはい。
はい、それでは2番目、
うん。これ、旦那が知ってたら行くなって言うかもしれない。お前どこ行ってたんだって。
旦那はこれなんだっていうふうに興味を、うん、
持ってくれるとありがたいですけどね。はいはいはいはいはいはい、
はい、では2番目、これまでのお仕事や活動で困ったこと、ご苦労、あるいは興奮したり感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
うん、数々多いだと思いますが、そ
うですね、これまでのお仕事っていうと芸能の仕事の時のことです
か、ね、でも何でも構いませんよ、プライベートでも構いませんし。
あ、そうです
か。はい、
一番旬なのは、うん、というか旬に今よく喋る話は、うん、芸能人で誰に会ったかっていう話をよく聞かれて、
なるほど、
一番自慢できるのは、うん、マイケル・ジャクソン。
おお、すごいですね、それはもう
彼が来日した時に、うん、たまたま私たちミス・ユニバース・ジャパンのファイナリストとして迎えるチャンスがあって、うん、本当に急に成田空港に呼び出されて、成田空港にフォックステレビがついて、取材付きでウェルカム・ジャパンとマイケルに握手までして、
握手までして
喋りましたね、軽く。
何を喋ったんですか、それ。
なんか本当にウェルカムってだけでしかなかったんですけど、その時は、
はい、
でも本当に一瞬ですけど、そのずっとファンというかね、その活動を見てた彼だったので、すごい嬉しかったですし、あ、なんかユニバースとかやるとこういう人に近づけるんだって思った瞬間です。
それはもう変えがたいですよね、それはね、はい、
それがやっぱ今になって一番、彼の話は世界中誰に話してもすごいって言って、
あれはそうでしょう
よ、みんな、しかも半分疑って本当にあったの、本物だったのぐらいな感じですから、いまだにその取材のテープと、その時の写真は大事にしてますね。
なるほどね。森下さんはでもあれでしょ、マイケルもいいけど、やっぱ氷川君の方が良かったでしょ。
そうなんですね。
分かりやすい ね、あんた。
でも本当に私も愛知万博の時にギリギリのチャンスまではあったのにってい
らしてましたよね。
はい、2回あったんで、
そうですよね、
はい、コンサートに行くのが精一杯だったと。
ああ、そうかそうか。
でも、ね、応募率の 2% の中のコンサートアリーナ分取ったんで、私は。
なるほど、結構結構、それはそれぞれにね、あるでしょうけど、まあやっぱりマギル・ジャクソン大きいですよ、ね、そういった部分でね、はい、まあ、そういった部分で言うと、はい、そんな、要するにそのこれはご褒美だと思いますよ、やっぱり人に対してね、そうやったこういろんなことをして差し上げたいとか、ね、ね、そういったこともあるわけですし、そういう世界中に美を振りまいている皆さんならではのご褒美じゃないかなというふうに思いますけどね、はい、はい、続けて、
はい、最後に北川さんのこれからご自身で何かやってみたいこと、予定や目標、夢、個人的な告知や宣伝などが終わりのようでしたらお聞かせください。
そうですね、ちょっとまだ予定としてはっきりはしてないですけど、ずっと起業したいって言ってるんですね、私高校で留学した。
なるほど、
たまたまそのカナダの高校で出会った先生がご自身でステージこうステージイベントとかをできるような会社も持ってる先生で、
はい、
それがきっかけでそのダンスナイトとかっていうイベントもその先生の会社と一緒にやったりとかしてたんですけど、
あ、それいいですね、
そのね、先生が会社を持っててさらに起業家の先生としてなんかこう授業もしてもらって、
はい、
たまたま目にかけてもらってこうビジネス多分やったらいいと思うから授業受けてみてって言われてその授業を受けてずっとそれ以来起業をするのが最終的な目標で、それがね結構自分のエネルギーになっていろんなミスコンに出たりとか、あと、まあ、今のこの芸能界の仕事をさせてもらってることもいつかそういうところに活かせるんじゃないかと思ってやっているので、どこかでやりたいなと。
もうそういった部分では、ね、もうくれぐれもお願いなんですけども、いろんなそういう輝かしい経歴の中でこうプロフィールにわざわざ書いてもらう必要はないですけども、はい、もし何かあった時にマイケル・ジャクソンに会いました、ミス・ユニバースであれをしました、
はい、
で学大 FM に出演しました、はい、そこにペケってしとかないように一つよろしく、はい、あと消しゴムで消したりとかそういうことないように、はい、よろしくお願いします。もう聞かれる心配もないしわざわざ言う必要もないですけども、はい、一応ペケだけは勘弁して
ね。でもさ、これ何この学
内それは興味に関心持ってもらえたら嬉しいじゃないですか。だって彼女がどんどん大きくなっていく中で学 F がねそれだけのキャリアとして今度はこう自慢できるわけですから、 ね、北川麻衣子ちゃん来たことあるんだよって言って自慢できるような放送局に、はい、うちも頑張ってなっていければなというふうに思いますけどね。
くれぐれもお手になるようでしたらあのペケで構いません。
言うな言うな、身内が言うな、身内が。はいはい、まあそんなこんなで、じゃ あ最後の方あれになりますか、イベントだとか告知だとかそういうのがありましたら。
それは今のところはね、
うん、じゃあぜひその、
まあ、事務所探しがある
ので、はい、じゃあその企業がね本格化になりましたら、はい、またぜひその話を聞かせていただけるように ねまたおこれをご縁にお嫌じゃなければ本当にまたたびたび楽屋にお越しいただければなというふうに思いますし、はい、森下さんもまたねどんどんとまた、はい、これに限らず、インバイトしていただければなというふうに思いますよ、はい、あなたはそれこそ告知だとかそれなかったんだけどもうそれ全部一応
だから JT の話したじゃないですか。
済んだのね、もういいの。じゃあ後半は最後いつも忘れた頃に出てくるからさ、もうなかったのかなと、
はい、大丈夫
ね、はい、わかりました。もう本当お時間がなくて、なんかだから今度またぜひパート2パート3でお願いできれば、
はい、
でなかったら今度はご自宅行って納豆食べてるところ取材させていただきながら学芸風放送やらせていただくみたいなね。
ではな夏にある、ねうん、目黒のお祭りね、
はいはい、
遊びに来ていただいた、
いやもしそうだったら受けちゃうよ、ね、それはもう大変なことだと思います。
今年どうなんでしょうね、またステージ組むんですかね、うん、
じゃあもちろんやりますね。
そしたらなんかね、う
ん、夏はちょっと分かんないですけど秋はまず間違いなくやらさせていただきますね。
はい、
はい、まあ、本当これをご縁に懲、はい、りず飽きず、まあ、どこにねまた次はカナダ行っておいでだか、フランスでねまた商人においで おでになってるか、また裏方でそうやって若い方を指導しておいでか分かりませんけど、
はい、
もしまああれでしたらその大きなイヤリングじゃなくてそれは何でしょう。
ピアスです
か。それピアスなんだ。これどういったらいいの、この森下さん、このピアスは。
ピアスはピアス
だけどさ、なんか丸いな、何かかたどっておいでだったりするんですか。
いやそんなことないですよ、でもフランスで買いました。
あねえ、やっぱりちょっと違うなっていうね、
はい、
これどうですか、たまにはこっちサンマのピアスとか。
サンマちょっと検討。
そんな冷静に言われても俺も勢いで言ってるだけだから検討に値するんだったらこちらとしては光栄ですけどね。はい、まあそんなこんなでね、茶化したばっかりで恐縮ですけども、インターナショナルにねグローバルにご活躍の北川麻衣子さん、今日ゲストになってお越しになっていただきました。今日じゃあもうお時間ありがとうございますんでね、最後までじゃあお付き合いの方、はい、CM 挟んでですねエンディングまでお付き合いできますよう、よろしくお願いしたいと思います。とりあえず北川麻衣子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常だい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街楽大、楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
4月27日火曜日第314回 87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあ森下さん的にいかが。
はい、もう今日は美人が来ていただいたということで
舞い上がっちゃいましたね。
もう私だけでなく、
もうリスナーもみんな盛り上がり、大盛り上がりじゃないです
か。キーボーのあのいつもにないトーク、いつもにない緊張感を目の当たりにしながら申し訳ないけども楽しんでました。
いや、これはもうやっぱりね、男性で舞い上がらないやつがいたらね、お目にかかれたり、逆にね。
そうですよね。本当に。
もうネバネバ状態、今。
でも、いつもと違うところが面白かったです
。あなたとやってて、いかにテンションが低いってよくわかるでしょ。
ひど
まあ、冗談はさておいて。まあ、でも本当にね、あの、いいお友達をこうやってご紹介していただく限りね、
はい、
本当にもう、それはもう、学芸部的には、リスナー的にも、私的にももう、ありがたい限りでございますので、どんどんまた、これに懲りず、あるいはもう北川さんもう嫌よ、もう嫌よ、もう行きたくないあのサンマ嫌いとか言ってもぜひまた引っ張ってきて無理やりね、そんなことでお願いできればと、
また来ていただけるようでしたら
お願いしたいと思います、ね、はい。さあ、そんな北川さんでございますけど、いかがでしょう。
そうですね、ラジオちょっと初めてだったんですけど。
あ、そうですか、うん、
興味があったので、うん、楽しかったです。
本当ですか、はい、ね、こちらメイン見ていってもらっていいですか。まあ、それはもうさておいて、でも本当に、まあ、これに懲りず、飽きずにね、お嫌でなければ今度はご主人もご一緒になった
そうですね、
ご主人どんな風にまた反響反応されるか分かりませんけども、
納豆とチーズをじゃあ、ね、今ってどんな様子なのか、
納豆チーズバトルでまた盛り上がっていただければと思いますけども、でも本当にお嫌でなかったら北川さんに限らずお友達の方とか学芸部は本当にそういう、こう見えてもメディアとしてですね、情報番組の、まあ、音楽番組には違いないんですけど、いろんな形で、いろんなものをこう情報発信しながら、マイナーではありますけど、やはりこう皆さんとのコミュニケーションツールとして、頑張っていきたいなと思ってますんで、はい、北川さんに限らずお友達の方はまたお連れいただくとか、ご紹介いただくと、はい、あくまでもお嫌でなければと、はい、いうことでお願いできればと思いますんで、はいはい、その辺は、まあ、森下さんよく、はい、帰りにケアとかフォローしておくように
しっかりとフォローさせてい
ただきます。よろしくお願いしますよ。はい、またでもね、リスナーの皆さんもそういった部分で北川さんにね、また興味や関心の終わりの方はウェブとかね、本当に美人ばっかりの、もう どこ見ても美人美人美人美人みたいな状況の、ブログがございますんで、北川真由子さんで検索していただいて、いろいろとご注目いただければよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、そんなことで、本日の放送に続いて、次回5月4日火曜日の放送は第1週目ソープパーソナリティクローバー由美さんと一緒にお送りする予定でございましたんですが、何分ですね、ゴールデンウィークに入るということで、こちらのインファームさんがですね、お店自体がお休みになっている、おりまして、そんなことで学園部的にはですね、来週再来週の、放送と、だから4の次はなんで11日なのかな、火曜日にレギュラー放送というふうなことになると思いますんで、その辺、皆さんのリスナーの皆さんはですね、お間違いのないようにまたご理解とご協力をいただければなというふうに思いますね。学園部的にはホームページ http://学大-fm.com/ にて、皆さんからのご意見ご感想等もね、どんどんとお待ちはしておりますんで、引き続きお寄せいただきますようによろしくお願いします。さあ、そんなことでね、いつものご挨拶ですと、ではまた来週ですけども、再来週になりますんでね、北川さんもよかったらそんなことでお付き合いいただきますように、はい、フランス語で再来週ってなんて言うの、
再来週と呼ぶにアビエントって言います。
アビエントではまたねみたいなね、はいはい、ボンボヤージーみたいな、そんなことはないかよくわかりませんけど、
今日アビエントでいきますか。
アビエントでよろしいですか。
はい、
はい、それではインターナショナル番組になったら学研もそれではそんなこんなで学大 FM ではまたアミエント最後の前でした。
バイバーイ。
はーい、再来週ですよ。
YJFM YJFM、こちらやるじゃん FM 周波数 87.0 メガヘルツで放送中。これから電波の配信を停止いたします。